小勝ひろと申します。
この長い恋のトンネルに光が見たいんです。君と
皆さんこんばんは。今月も始まりましたラジオ小勝ひろと申します。ですね、最近ね、私すごい人に指摘されることがあって、何かっていうと口癖をめちゃくちゃ指摘されるようになって、まあ自分であんま口癖って分かんないじゃないですか、何言ってるかってなんか私が一番よく言ってる口癖は、ちょっと待ってみたいなわかります？文の始めに、待ってよみたいな、待たんくてもいいのに、ちょっと待ってって言ってるらしいんですよ。その回数が多いらしくって、これって関西人特有なんかな、めっちゃ関西人っぽいってすごい友達にね、東京とか住んでる友達に言われたんですけど、待たんくてもいいのに待ってって言ってしまうのが私の口癖です。これね、口癖だけやったらいいんですけどね、メールとか文章でも、私ツイッターでも言ったんちゃうかな、ちょっと待ってみたいな知らん間に癖になってるみたいで。そうなんですよ、皆さんも口癖とかあるんかな。私口癖じゃないけど、大阪に仕事で来て初めて衝撃をなんか受けたのが、大阪の人って何々しやんって言うじゃないですか、何々しないのこと、何々しやんやんみたいなを言ってるのがすっごい衝撃で、え、何ってなって私もまあ関西人やから何々やんとかは言うんですけど、しやんっていうワードがびっくりしすぎて友達に聞き返しましたもん。しやんって何みたいなそう、しやんだけやったらいいんですけど、その友達はしやんじゃなくてしやんやんってやんを2回言ったんですよ。もう2回言うことによって、私はもう会話の内容が全く入ってこなくって、え、しやんやんって何ってなってっていうのが1回ありました。なんか皆さんもね、面白い口癖とか、逆に私の口癖でもいいです。ラジオでよく言ってる口癖とか、もしあったらちょっと指摘というか送ってきてくれたら面白いかなと思って、はい、お願いします。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
はい、この前の多分収録終わった後に一件メールをいただきました。ラジオネーム N2-さんからで、9月にあった小勝ひろクイズの回答を送ってくださって見てたんですけど、まあ千尋マスターにはちょっと慣れなかったですね、この方はそう、10問中5問正解かな、多分これやだとね。なんか過去のアルバイト、スタバの店員、完全に勘ですって書いてますでもなんかそれぞれ回答に何やろ、理由付けみたいなのを書いてくれてて、ちょっと嬉しいです。なんか何やろね、過去に行ったところで鳥取を選んでくれてたんですけど、なんか砂丘でラクダに乗ったイメージがありますって私のイメージ多分ね、タイ行った時に象乗ったので、動物乗るシリーズみたいなイメージがついたんかな。なんか理由までつけてくれてたのがすごい面白いし嬉しかったです。そう、鳥貴族でね、好きなメニューね、 LINE ライブでね、ちょっと話しちゃったポロッとミックスジュースってね、これ当たってました。あとは何やろ、みんな結構言ってくれたんですけど、一番最後の問題でこれから挑戦したいことっていうのがあったんですけど、みんな大食い選手権を選ぶっていう期待外れてすいませんって感じそう、私イコール食みたいなイメージが強くって、大食いじゃなくて何やったらいけるかな、大食いやとしても唐揚げくんがいいですね。私は唐揚げくん大食い選手権やったらやってみたいですけど、それ以外はちょっときついかな。なんか、でもまあ食系のなんかイベントはやってみたいですね、企画もので。はい、で今回まあメールいただいたんですけど、勝手にこの度私企画を作りました。ほんまに勝手に急に前はそのクイズをやって、今回は勝手になんでもランキングっていう企画を作りました。まあなんやろ、タイトルの通り私が勝手になんかランキングをつけるだけの企画です今回自分でランキングの内容考えたんですけど、 まあ、このランキングつけてほしいとか、めっちゃしょうもないランキングでもいいので、もしあればメールで送ってくれるとありがたいです。次またね、この企画やるってなった時に多分お題としてできると思うので。今回ね、考えたの1、2、3、4、5、6、7個ね、ランキングのお題を考えたので、ちょっとそれぞれ3位ずつ私の中で決めたのを、まあ理由も一緒に言っていこうと思います。まずは、憧れる女性芸能人ランキング。これはね、まあ、王道ですね。多分みんな好きやと思うっていう女性芸能人なんですけど、じゃあ3位から発表しますね。あ、でもこれ、私の3位がみんなの1位な人多いかもしれない。3位は石原さとみさん。いやもうね、国宝級ですよね、可愛すぎて。めっちゃ憧れます。何やったかな、高悦ガール？あの、ドラマ？で、めっちゃ可愛い服着てて、もうそれもすごい好きやし、失恋ショコラティエっていう、ちょっと前にやってたあのなんかチョコレートのね、メインの、チョコレートメインじゃないけど、チョコレートのお話のね、ドラマがあって、もうなんかあざとい役とか、元気な役とか全部やってるのがもう、どれやらせても可愛いじゃないですか。だから憧れますね。石原さとみさんは3位です。2位は有村架純さん。なんかナチュラルな可愛さ。わかります？メイク、ほぼノーメイクでも、あれだけのクオリティっていうのがやっぱすごいなと思って。私メイクしないとちょっと嫌やなってなるんで、あのクオリティすごいなって思います。で、1位が新垣結衣さんですね。ガッキーです。もうずっと好きなんですけど、なんやろ、ガッキーって多分、まあ、石原さとみさんもそうなんですけど、30超えてるんですよ、年齢が。30超えてあの可愛さって普通にやばいなと思って、私は。ちょっと語彙力ないですけど。年取ってもあんな風に、綺麗とか可愛い感じかな。で、入れるような、私も30代になりたい、そういう30代になりたいなって思って、1位に選びました。憧れる女性芸能人。結構被ってる人多いんじゃないですか。私結構王道派なんで。はい。これが1問目というか1つ目のお題でした。次が何にしよっかな。好きなお菓子ランキング。早速食になってしまったんですけど、今回あんま食以外のことにしようと思ったんですけど、やっぱ入れちゃいました。お菓子ね。3位は、私まあチョコレートが好きなので、チョコパイですね。チョコパイのあのパッケージにクイズとかついてるやつあるじゃないですか。あれ見ながら食べるのが好きです。ファミリーパックでいつも買って、ほぼほぼ私が食べますね、あれは。はい。2位はポテトチップスです。チョコレート好き言うてたのに2位にポテチが入ってくるっていう。ポテチってたまらんくないですか？じゃがりこももちろん止まらないんですけど、ポテチ私絶対一袋食べちゃうんですよ。一人で。そう、チョコパイよりもひどいっていうね。ポテチはね、薄塩かな、味は。やっぱり。コースメも好きですけど。はい。で、1位が、キットカットです。これね、どっか、何かでも言ったかな、確か。このラジオでは言ってないかな。キットカットが好きで。なんかどっかで言ったから、すごい差し入れでキットカットが多い時期があって。はい、めっちゃ好きですね。なんか期間限定とかでイチゴ味とかもあったりするんですけども、私はシンプルなチョコレートが好きですね。はい。これが好きなお菓子ランキングでした。ほぼチョコレートですね。はい。じゃあ次は、好きなイベントランキング。はい。好きなイベント、まあ、春夏秋冬いろいろありますけども、3位は、花火大会です。花火大会。花火って良くないですか？普通に。なんか浴衣着て行くのも好きやし、出店が出てるのも、出店言うたらまた食べ物かって言われると思うんですけど、出店出てるあの雰囲気も好きやし、すごいいいなって思って、はい。毎年楽しみですね。家からもね、ちょびっと見えるんですけど、やっぱ会場に行ってみるのが一番いいです。はい。次、2位がバレンタイン。 もうこれはあげたいとかじゃなくて自分で好きなチョコレートを買って食べるっていう私の大イベントですね、バレンタインは。もちろん作る年もあるんですけど、なんやろ、やっぱ自分にご褒美というか、いつもね、なんかデパートとかのそのバレンタインイベントをしてるところに行って自分のために自分のチョコレートを選んでます。でも最近多いらしいですよ、女の人って自分へのご褒美みたいなの多いみたいで、今年じゃないね、来年もまた選びに行こうと思います。そして1位はクリスマスですね。いやー、サンタさん来てくれたらいいんですけど、もうちょっと23歳なのでサンタさんは来ませんが、クリスマスの装飾がめちゃくちゃ好きで、赤、黄色、緑みたいな装飾がすごい好きで、なんやろ、もう1ヶ月前ぐらいからやっぱクリスマスの装飾になるじゃないですか。もうその瞬間からもうテンションめっちゃ上がりますね。だからこそ12月26、クリスマス終わった次の日に急にお正月感出してくる装飾がめちゃくちゃ私苦手です。昨日までクリスマスやったのに急に門松とかが出る感じね。ちょっと日本っぽいんですけど渋くなる感じが、私はすごい寂しくなりますね。はい、これが好きなイベントランキングでした。めっちゃポンポンポンポン言ってってるけど、どっかでちょっとクイズ入れようと思います。はい、次はどれにしようかな。じゃあテンションの上がる瞬間ランキング。はい、次ね、テンションの下がる瞬間ランキングがあるんですけど、テンションの上がる瞬間ランキング、これまあね、上がる瞬間ってめちゃくちゃあると思うんで、最近あったテンションの上がった瞬間をちょっとランキング付けしました。はい、3位が好きなチョコレートがドラッグストアで62円やった時。これ最近あったんですよ。もうよく行く、私ドラッグストア好きでよく行くんですけど、いつも買ってるチョコレートが、まあコンビニとかで買うと110円とかするんですけど、その日ね、そのドラッグストア62円やったんですよ。めっちゃテンション上がって、まとめ買いしようと思ったら、お一人様2個までって書いてあって、めっちゃ悲しかった。まあ2個買って帰りました。2個買ってもね、1個の値段と変わらないんですよね。またやってほしいな、セール。次、第2位が、買い物をした時に、買い物で、まあ、小銭が、お財布に入ってる小銭がぴったりだった時。例えば、まあ、合計で382円でした。それがぴったりお財布に入ってる時、めっちゃテンション上がりません？私だけですか？めっちゃテンション上がったんですけど、この前。そう、ぴったりで、もうお財布の小銭入れが空になるっていう、空っぽになる瞬間、すごいテンション上がったし、気持ちよかったです。わ、ぴったりって思って。まあ、でも次ね、自動販売機でジュース買う時に、わ、小銭ないやんってなったんですけどね。さっき全部使ってもたとなったんですけど、瞬間すごいテンション上がりました。次、まあこれを超える1位が、コンビニに入った瞬間に私のもう今一番好きな曲が流れた時ですね。これはめちゃくちゃテンション上がりました。この前コンビニ入って、まあ、自動ドアウィーンって開いた瞬間にぴったりに流れ始めたんですよ。もう私の登場 BGM かなっていうぐらいすっごいタイミングで流れて、めっちゃテンション上がって妹にすぐ連絡しました。誰かに共感してほしくって、私がコンビニ入った瞬間曲流れてんけどみたいな連絡をわざわざ妹にするっていう。はい、これが私のテンション、最近ねテンション上がった瞬間のランキングでした。次、テンションが下がる瞬間ランキング、これのね1位をちょっと皆さんに当ててもらおうかなって思います。はい、じゃあまず3位から発表しますね。3位は傘をバスに忘れた時。なんかまあちょっと今の時期台風とかが多くって雨すごい降ってて、なんで忘れたんですかね、降ってたんですけどね、雨忘れちゃって、でももう降りてバス行っちゃってたんですよね。降りたところが屋根あったっていうのもあるんですけど、傘を普通に忘れちゃって、なんかその日に限ってビニール傘やったから良かったんですけど、まだそうお気に入りの傘じゃなくて良かったなと思うんですけど、傘を忘れた瞬間よく忘れるのでテンションすごい下がります。 気をつけないといけない。次第2位が、まあちょっと仕事上ホワイトボードとかに文字を書くことが多いんですけど、文字書いてたら知らん間にあの手がマジックペンだらけになってた時なんか真っ黒とか逆に真っ青とか最近よくあるんですよね。しかも結構気づかないうちに背真っ黒とかなってて、普通に仕事バーってしててパッて見た時に、え、真っ黒やんみたいな。しかもその状況に限って手洗えへん時やったりするんですよ。嘘もんみたいなあの人めっちゃ手黒いって思われてたら嫌やな。そう、テンション下がりました。すごいめっちゃ細かいことなんですけど、はい。じゃあ次1位をね、皆さんに考えてほしいなと思ってちょっとクイズにしました。まあめっちゃ2位3位も2位もね、細かいテンション下がる瞬間やったんですけど、1位もまあまあ細かい、じゃ細かいです。でもこれは結構みんな1位になるんちゃうんかなっていうぐらいテンション下がります。これはなんかね、普通にダメージ食らう感じですね。ヒントとしてはダメージを食らう感じ。結構これ発表したらあーみたいな、共感してくれる人多いと思います。これをねちょっとクイズにしたいと思います。まあクイズなのでまたメールに送っていただければ、はい、答え合わせは次の回でしましょう。これクイズにしときますね。はい、これがテンション下がる瞬間ランキング3位から2位、1位はクイズでした。次がデートで行きたいスポットランキング。これね、私なんやろね、なんかあんまここ行きたいっていうのがないので、すっごい絞り出した感じにはなるんですけど、まあ3位から発表しますね。3位がすっごいアバウトなんですけど、景色の綺麗なところまあ夜景でもいいし、まあ普通になんやろ、今の時期とかやったら紅葉とか、春やったら桜とか何でもいいんですけど、景色綺麗なところがいいなと思って、まあ、私カメラ持ってるんで、それね撮りに行くのにまあ付き合ってくれる人がいいな、デートでそう、景色綺麗なところ一緒に行って、なんやろ、近くにあるねカフェとかでなんか飲みながら景色見れたらいいなっていう、結構のんびりしたデートがいいですね私は。はい、2位はめっちゃ限定してしまって申し訳ないんですけど、ラーメン屋さんデートしたいラーメンすごい好きやから、それこそラーメン屋さん巡りみたいなのしたいですね。うん、なんかラーメン激戦区とかあるじゃないですか。大阪やったら福島かな、京都やったら一乗寺やと思うんですけど、そういうところにラーメン屋さん巡りをしてみたい。やっぱね、一人で行くとちょっと食べきれなかったりとか、そんな多分何軒も何軒も行けへんと思うので、まあでもこれデートというより何人かで行きたいかな5人ぐらいで行って、みんなでちょこちょこ食べて、それぞれの味をなんか楽しんで、まあランキングつけるっていうのをやりたい、ラーメン。はい、次第1位が水族館ですね。これまあ水族館良くないですか1位に選んだ理由もすごいアバウトなんですけど、なんか夏場やったらやっぱ涼しいし、冬場でも室内やからあったかいじゃないですか。やっぱ夏と冬ってデートするのに向いてない時期やと思うんですね。私は汗めっちゃかいたりとか、もう寒くて凍え死にそうになったりとか、なので室内がいいなって考えた時に、なんか映画館じゃないなと思って、映画館あんま喋らないじゃないですか。だからそれやったら水族館かなと思って水族館選びました。なんかそれこそね、ショー、イルカショーやったりとか見れたりとか、あの私触れ合い体験みたいなのがすごい好きです。ペンギンの餌やりとか、なんかスマ水族館は確か人手を触れるところがあるんですよ。それが私ちっちゃい頃からめっちゃ好きで、まあ、人手動かないんですけど全然、でもなんか見てて可愛いなと思って、あのペチペチ触るのが好きですあとね、海遊館行った時になんか触ったんですよ。なんか触ったけど忘れたな。なんか水槽でいるんですけど、ちょっとデカめの魚触ったんですけど、私アホやから時計つけたまま水槽に手突っ込んじゃって壊れましたね普通にめっちゃお気に入りの時計やったからすっごいショックやった。全然ね気づかなかったんですよ。なんか 普通に、わあ魚やと思って触ろうと思って手突っ込んで、で手洗いに行こうと思った時に、え、時計濡れてると思ってで、その時は気づかんかったんですけど、パッと見たらずっと時間がなんか14時30分みたいなあ、止まってるわと思って、完全に壊れましたね。皆さんもなんかお触り体験みたいなのするときは気をつけてください。ほんまに私だけかな、こんなつけっぱなしで防水じゃなかったんでね、はい、悲しい思い出でしたじゃあこれ最後かな、考えたランキング、生まれ変わったらなりたい職業ランキング。みんな多分ね、小さい頃にこれなりたい、あれなりたいっていう職業があったと思うんですけど、私はちなみに小さい頃はバレリーナになりたかったです。まあバレエ習ってたんでね、なりたいなって思ったんですけど、なんか宝塚かなんかの特集でテレビやってるの見て、過酷すぎてやめようって思いました折れるの早いっていうそう、生まれ変わったらなりたいなんで、今の自分じゃなくて、まあ生まれ変わったらなりたいなっていうのが、3位がまあスポーツ選手、アスリート。私ね、運動がめっちゃ苦手なんですよ。だからちょっと今の時点でなれる気はしないので、生まれ変わって運動神経バリバリみたいになったらスポーツ選手なりたいなって思います。なんやろね、球技、なんやろ、新体操とかあるじゃないですか、体操系とかやりたいですね。あとは陸上か、球技よりもなんか球使わない感じのスポーツやりたいな。空手とかもかっこいいなって思うんですけどね。まあ今の私じゃ到底無理なので、生まれ変わったらなりたいなと思います。はい。2位がキャビンアテンダントです。これはもうね、身長的な問題でね、なんか CA さんって身長あるじゃないですか、やっぱり。何センチ以上やったかな、160ぐらい多分ないといけないはずなんですよ。友達がなんかなりたい言ってた時に言ってて、なんか荷物とかの上に飛行機って荷物置くとこあるじゃないですか、あれのチェックとかがやっぱり身長高くないと無理っていうのもあるらしくって、生まれ変わったら英語ペラペラな CA さんになりたいなってめっちゃ思います。なんか髪の毛とかもピチーってなってるのめっちゃかっこいいなと思って、生まれ変わったら、まあ、身長高くなって CA さんになれたらいいなと思います。次1位ですね、もうこれ私ずっと Twitter とかでも言ってるから多分分かる人いると思うんですけど、もうジャニーズですね、生まれ変わったら絶対にまあ男の子に生まれ変わらないといけないんですけど、ジャニーズってめっちゃキラキラしてるなーってすごい思ってて、もちろんね、あの女性のアイドルグループもいいなとも思うんですけど、ちょっと私あの女の世界というか怖いなと思って、そうジャニーズのあのキラキラ感すごい憧れますね。アクロバットとかもするじゃないですか、まあ、それこそ運動神経良くないとできないんですけど、これもなんかアクロバットとか、あとはコンサートの演出とかキラキラの衣装とかめっちゃかっこいいなと思います。女性のファンがね、うちわとか振るじゃないですか、私も振られてみたいなって思って、生まれ変わったら絶対ジャニーズですね。まあ、かっこよくないとダメですけどね、かっこよくて高身長でアクロバットができるような人に生まれ変わったらジャニーズになりたいですねはい、今7個紹介したんですけど、みんなもそれぞれなんかランキングつけて送ってきてくれたら嬉しいです。特にテンション上がる瞬間とか下がる瞬間とか、結構私細かいとこついたんですけど、みんなの最近あったテンション上がる瞬間下がる瞬間っていうのをちょっと知りたいですね。なんか面白いのあったらまたラジオでぜひね発表しようかなって思います。皆さんも面白いの送ってきてください。はい、はい、いかがでしたでしょうか今日はね、勝手にランキングをつけるっていう企画をやったんですけど、まあそのランキングのねクイズもあったので、ぜひ答えも送ってきてほしいんですけど、次何かランキングをする際に参考にできるような何かランキングのお題もね、一緒にメールに送ってきてくれたらなと思います。メールアドレス言いますね、 はい、こがちひろ @ksr-radio.com。 もう一回言いますよ。こがちひろ @ksr-radio.com。 何でもいいので送ってきてくれたら嬉しいですね。何、うん、もちろん感想もそうですし、今回のクイズの答えでも、次こういう企画してほしいみたいなのがあれば、ぜひぜひ送ってきてください。で、まあ11月、今月末ですね、私のイベントがあります。私と半熟さんのね、コラボしたイベントがあって、カレンダー販売会があるので、まあちょっとこのラジオ放送の時にチケットが余ってるかはわからないんですけど、まあ、イベント自体、トークショーにはそのチケットがないと入れないんですけど、販売会自体にはチケットなくても参加ができるので、あの飛び入り参加とか全然できるので当日に来て、ぜひ来ていただけたらなと思います。多分今月なのね、今年最後の大きいイベントになると思うので、ぜひ会いに来てください。実はね、この今回のラジオ収録してる日の朝に撮り終えました。12カット分そう、朝8時ぐらいにパーって撮って、12カット分撮り終えて、今からちょっと編集して形としてしようかなって思ってるところです。絶対いいものにするので、ぜひぜひ皆さんイベントにも遊びに来て、カレンダーも手に取っていただけたらなと思います。ではでは、お別れのお時間になりました。毎月聞いてくれてる方もありがとうございます。また来月もお会いしましょう。バイバーイ。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
Put it.